2019年12月2日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営水曜ニュース、エピソード24をお送りします。先週起きた主な出来事、ニュースなどを中心に、5件ピックアップしました。順を追って紹介いたします。まず1点目なんですけれども、YouTube が子供向けのビデオではパーソナライズド広告表示を行わないなどの変更を2020年1月から導入すると発表しました。今回の変更は、児童オンラインプライバシー保護法、英語ではチルドレンズオンラインプライバシープロテクションルール、COPPA という法律があるんですけれども、その COPPA への準拠に対する懸念が、米国の FTC、フェデラルトレードコミッション、日本でいうとこの通産省みたいな感じのところなんですけれども、から提起されていたことに対応するためと、YouTube の発表記事に記載されております。こちら、YouTube のクリエイター側に与える影響として大きな点としては、子供向けに制作されたビデオコンテンツには、パーソナライズド広告の配信を止めるというものが含まれています。パーソナライズド広告は、収益性としては一般的に高くなって、Google の広告の大きな特徴なんですけれども、そのパーソナライズド広告をやめるという形になり、広告収益が下がる可能性があります。基本的には下がる可能性が高いです。どれぐらい下がるかっていうのは、その内容にも、ビデオの内容にもよりますし、ユーザー層にもよるかと思います。それ以外に、主な変更点として、クリエイター側で子供向けビデオである場合の申告を義務付けにするということと、それから YouTube 側でもマシンラーニング、機械学習を使用して、低年齢層を対象にしたビデオ化の判別を行うとしております。すいません。それから子供向けの YouTube ビデオコンテンツでは、コメントの投稿はできなくなりまして、いいねや、良くないねというか、嫌い、好き、嫌いの数の表示も非公開となります。また、COPPA は米国の法律なんですけれども、Google はこの変更を全世界で適用して行うというふうに、述べて記載しております。今回の YouTube の子供向けコンテンツに関する変更について、考察記事をブロギングライフの方に投稿しておりますので、もしよろしければご覧になってください。基本的にはやはり昨年の GDPR に続いて、今年は、CCPA、カリフォルニアの消費者向けのプライバシーを保護する法律、それから今回の COPPA に関する準拠をしてないんじゃないかという FTC から通告を受けて YouTube が対応するというようなことで、いろいろな形でですね、やはりユーザーのプライバシーに対する、プライバシー保護に対する関心や懸念の高まりと、それからそれに対応したGoogle の取り組みなどが、活発になってきているという印象を特に最近は受けます。今回のニュースもその一つです。続きまして、Twitter の CEO が DuckDuckGo をデフォルトの検索エンジンとして使用しているとツイートで投稿したことが話題になっております。具体的には、この Twitter の CEO のジャック・ドーゼーさんが Twitter アカウントでダックダックゴーが大好きで、自分のデフォルトの検索エンジンはもう随分長い間ダックダックゴーを使ってると。そしてアプリはさらにいいよっていうようなツイートをしてまして、話題を呼んでます。ユーザーからの反応も結構あります。ダックダックゴーはユーザーのプライバシーを配慮していることを最大限の特徴としていて、Google と対比したような形での対比を強調する傾向があるんですけれども、 ここでちょっと面白いのは、私の持ってるイメージとしては、ツイッターは AMP などの取り組みを含めて、Google と比較的近い関係にあると認識しているんですけれども、ツイッターの CEO が、ダックダック号が大のお気に入りだというようなことを明言しているところがちょっと面白いなと思いました。で、先ほどの、YouTube の変更に関しての話題なども含めてなんですけれども、ユーザーのプライバシーについての関心が高まっていると。で、そういった中で、ダックダック号はプライバシー保護ということを最大限考慮した検索エンジンといったところが位置づけとして強く打ち出してるんですけれども、それに呼応するかのようにツイッターの CEO が指示をツイートで投稿したというところで、なかなかタイムリーで面白い話題だなと思って取り上げました。で、3点目なんですけれども、こちらは11月28日木曜日は米国で感謝祭というとても大きなイベントでですね、ビジネスとかはもうほとんど全部クローズと、日本の正月に近い、または日本の正月以上にもビジネスはどこもやってないというようなところなんですけれども、そんな中で Facebook と Instagram、メッセンジャーが世界各地でログインできないなどの不具合が発生したというニュースが報道されてます。具体的には、Instagram のアカウントで、ツイッターアカウントで、この問題に関して、インスタグラムの公式アカウントが、問題が発生していることを、当日、11月28日当日の朝に投稿しているんですけれども、それから3日経っても、まだ問題が残っているようで、ですね、すいません。ダウンディテクターという、サイトがダウンしたりしていることを検知して、報告するようなサイトがあるんですけれども、そちらの方を見ても、まだまだ不具合が残っていて、ログインできないとか、アクセスできないというようなことを訴えるユーザーさんが多いです。感謝祭の当日は、米国の東海岸と西海岸を中心とした、米国では一部の地域、それからヨーロッパでは中央ヨーロッパでかなり問題が発生していたようです。あとは南米ではブラジルとアルゼンチンが大きな、比較的規模の大きいダウンとなっていたようです。現在のマップを見ると日本もちょっと影響があるようです。続いて、ツイッターが、これはですね、11月26日にまず、いろいろなメディアで報道されたんですけれども、利用していないツイッターアカウントをツイッターが削除するという計画を発表して、で、削除する日も12月11日に行うというようなことで、大きな話題を呼んでいたんですけれども、翌日の11月27日に、この件に関しては、いろいろやっぱりフィードバックを聞いて、それを受け入れることにしましたということで、で、今回の変更に関しては、まず計画は誤りであったということを認めまして、混乱を与えたことなどについて、ユーザーに謝罪するツイートを、投稿しています。それでですね、ヨーロッパ圏では GDPR に基づいて利用されていないアカウントに対して措置を行うということは、改めて発表してるんですけれども、それ以外に関しては、今回はアカウントの閉鎖を行わないということで発表がありました。なかなか目まぐるしく変化したんですけど、私もこのニュースを目にして、まずいなって思ったアカウントがあったんですけれども、最近全然更新してないアカウントがありまして、ちょっと焦ったんですけれども、今回の計画は、とりあえず延期と、なりました。続きまして最後なんですけれども、Google はアメリカの検索広告売上の圧倒的なシェアを確保していると、e マーケターが発表しました。市場調査会社の e マーケターが、毎年定期的に市場シェアなどを、市場シェア、市場情報などを調査して、 その結果を更新しているんですけれども、今回新しい更新結果を発表しました。内容的には、2019年、Google は米国の検索広告売上の73%以上を占めているという結果となっております。2018年のシェアは 73.4% で、2019年の、ほぼ、見込みが少し含まれますけども、ほぼ実績になりますが、73.1% と、ほぼシェアを維持する形、微減ですけれども、ほぼ維持する形となっています。それからですね、Amazon がシェアが伸びてまして、2017年は 6.5% だったですけれども、2018年に 11.7% まで大幅に伸長しまして、2019年も12.9%と、伸びを継続しております。マイクロソフトは2017年までは3位だったんですけれども、2017年7.6%、2018年7.2%、2019年6.5%と、シェアを若干落としてまして、急成長するアマゾンに抜かれるような形式となっております。それから、米国ではヤフーはボライゾンメディアグループの傘下に入ってるんですけれども、そのヤフー、実質的にはヤフーのシェアとしては2017年3.1%、2018年2.4%で、2019年は2%といった形で、3位のマイクロソフト、4位のヤフーが落ちる中で、アマゾンがシェアを伸ばしていると。で、Google はシェアを維持しているというような構図となっております。これは米国の検索広告の支出に関してです。それから、米国の検索広告の支出額自体なんですけど、先ほどのはシェアの話なんですけれども、支出額自体に関して言うと、大きく成長しておりまして、依然として大きく成長しておりまして、2019年は18%近い伸びとなっております。そして2020年に関しても、ほぼ同じぐらい、17.3%伸びるだろうというふうに見込んでおります。これはあと、デジタル広告全体の中での検索広告のシェアというのは42%ちょっとで安定しているという形で、構成比は変わらないんですけれども、デジタル広告自体が大きく伸びていて、その伸びに伴って検索広告の方も伸びているというような形になっています。本当に大きいところで、アマゾンがそのシェアを上げて、で、市場規模自体も上がるということは、本当に売上としては大きく上がっていくのですごいなと思うのと、あとは Google はやはり圧倒的なシェアで維持しているというところも、やはり同様に本当にすごいことだと思います。ただ、不安要因というか、今回の、ニュースでも取り上げましたけれども、プライバシーの保護というところで、例えば Google のこれまでの売りであったパーソナライズド広告というのが、今後どうなっていくのかっていうところは、一つの、注目点になるんじゃないかなと思います。パーソナライズド広告はやはり有効で、なくなることはないと思うんですけれども、いろいろと、ユーザーに対しての告知とか、それからオプトアウトというようなオプションも提供していくことが義務付けられていく可能性があります。現在はカリフォルニア州、来年の1月、2020年の1月からはカリフォルニア州のみで始まりますけれども、そのような法律的な仕組みというのが広がっていく可能性もあるかと思います。今週は以上です。それでは失礼いたします。